本日の箇所は使徒の働き10章から10章の1節から8節です。さてカイザリアにコルネリオという人がいて、イタリア隊という部隊の100人隊長であった。彼は敬虔な人で、全家族と共に神に恐れかしこみ、ユダヤの人々に多くの施しをなし、いつも神に祈りを捧げて祈りをしていたが、ある日の午後3時ごろ、幻の中ではっきりと神の御使いを見た。御使いは彼のところに来て、コルネリオと呼んだ。彼は御使いを見つめていると恐ろしくなって、主よ何でしょうかと答えた。すると御使いはこう言った。あなたの祈りと施しは神の前に立ち上って覚えられています。さあ今ヨッパに人をやって、シモンという人を招きなさい。彼の名はペテロとも呼ばれています。この人は川なめしのシモンという人の家に泊まっていますが、その家は海辺にあります。御使いが彼にこう語って立ち去ると、コルネリオはそのしもべたちの中の二人と側近の部下の中に敬虔な兵士一人を呼び寄せ、全部のことを説明してから彼らをヨッパへ遣わした。それでは松本先生にペテロが見た幻と題して CS メッセージをしていただきます。
はい、皆さんこんにちは。先生は先週は北海道の釧路っていうところにいました。釧路は涼しいです。私がいた10日間で最高気温は19度でしたね。だから今日は暑いなと思うけれども、ね、皆さんこの暑い中よく来てくれましてありがとうございます。さあ CS の皆さんは7月は、使徒の働きからメッセージを聞いていますね。ステパノの殉教、フィリポの宣教、サウロの改心、覚えてるでしょうか。今日はペテロのお話です。その前にコルネリオっていう人のお話から始めなければなりません。地図でちょっと確認したいと思うんですが、皆さんがよく聞くエルサレムっていうイスラエルの首都はここにあります。そして今登場するコルネリオっていう人はこのカイザリアっていう地中海沿いの町に住んでいます。今ペテロはヨッパというこれも港町に住んでいます。だいたい距離にして50キロっていう感じでしょうかね。車で行けば1時間ぐらいですが、人が歩いていくと1日以上かかるような距離なんです。でこのカイザリアっていうところですね、ここは2000年前はこんな風だったと想像できます。もともと何もないところにヘロデ王っていう人がですね、すごい立派な港町を作りました。ローマの方からイスラエルにやってくる時の玄関口です。イスラエルの玄関はカイザリア、シンガポールの玄関はチャンギ、日本の玄関は成田か羽田か関空かっていう感じですけども、イスラエルはこのカイザリアだったんです。でここにはローマ軍の駐屯地がありました。今日登場する百人隊長っていう人はローマ軍の百人隊長ですね。そしてこのコルネリオっていう人はイスラエルに駐在するように派遣されたんですけども、そこでユダヤ人に出会いました。今まで自分の住んでたところには偶像といって人の手で作った神々がたくさんあったんだけども、ここにはそんなものがなくって、このユダヤ人っていう人たちは宇宙を作った、全てのものを作った誠の神様を信じているっていうことが分かって、それ素晴らしいな、やっぱり神様って人の手で作ったものじゃなくってそうでなくっちゃというふうに思って、このコルネリオさんも本当の神様を信じるようになったんです。でその神様にいつもお祈りしたり、ユダヤ人のために献金もしていました。ある日午後3時のお祈りの時に彼が祈っていたら天使が現れたんです。 天使が現れたからびっくりしましたね。何か叱られるかなと思ったら、叱られる代わりに褒められました。あなたのお祈りと親切を神様はちゃんと見て全部知ってますよ。ですからあなたに大切なメッセージを伝えたいと思います。でそのまま天使がメッセージ語ってくれてもいいんだけども、神様はそういう方法を取らないんだね。先ほど見たこの地図で、今あなたのいるカイザリアから50キロ南に行ったヨッパというところにペテロっていう名前の人がいますので、彼を呼びなさい。そしたら彼があなたたちを救ってくれる大切なメッセージを語ってくれますっていうふうに天使が言ったんです。わかりました。ということでコルネリオは早速信頼できるしもべ2人と兵隊1人合計3人をヨッパに行ってきてくれ、その川なめ師シモンさんという人の家に滞在しているペテロさんをここに連れてきてくださいとお願いしたんです。さあヨッパっていうのをこのカイザリアから南に50キロだから、やっぱりこういう港町です。これはね、今のヨッパですね。今のヨッパはこういう港町、これ地中海ですが、これずっと北に行くとカイザリアがある、50キロ離れて、でそこからこう向かってきたんです。ペテロさんどの辺にいるかな。だんだん彼らが近づいてきました。もちろんペテロはそんな人が近づいてくるとは知らない。でその日はですね、川なめ師シモンさんの家にいたんだけれども、お昼ご飯を準備している間、じゃあ私屋上で祈ってきますって言ってお祈りしに行ったんだけども、うとうとしちゃったんですね。お祈りするつもりでなんかうとうとした。そしたら不思議な夢を見たんですよ。これはただの夢か、それとも神様が何かを教えようと思って私に見せている夢なんだろうかっていうふうに思いながら見てたら、天からシーツみたいなものが降りてきて、その中にいろんな種類の動物、見えますね、いろんな種類の動物が入っていたんです。どういう夢だろうって思ってたら、天から声が聞こえて、さあペテロ料理して食べなさいと言われたんだ。神様、豚とか蛇とかそんなものは食べちゃいけないっていうふうに旧約聖書の中に書かれているものですよ。私は小さい時からちゃんと旧約聖書守ってますので、そんな食べ物は食べたことがありませんっていうふうに答えたら、なんと神様が、神様が清めたものを清くないと言ってはいけないとおっしゃった。なんだろうこれと思ってたら、もう2回あったんですこれが。合計3回。ペテロさんって3回っていう数字となんか関係あること多いね。イエス様のこと3回知らないって言ったり、イエス様に3回私を愛してるかって聞かれたりとかね、よく3回ってのありますね。あとはゲッセマネの園でも3回寝てたとかですね、いろいろありますけども、もし1回だったら変な夢見たな、俺も相当お腹空いてたからこんな夢見たのかなとかって思うかもしれないんだけども、2回じゃなく3回も同じ夢を立て続けに見たら、きっと神様が私に何かを語りかけたいと思っているんだろうなっていうふうに思っていて、どういうことかなって考えてたら、コンコンコンコン、コンコンコンコン、ノックの音が聞こえます。すいません、こちらにペテロさんっていう方いらっしゃいますか。お、誰かが私を呼んでいると思ったら、神様がペテロに、あの人たちと一緒に行きなさいっておっしゃったんです。やってきたのはコルネリオの家から使わされたしもべ2人と兵隊1人ですね。でこの人たちと一緒に行くと、コルネリオさんの家に行くんです。で今の私たちから考えたら全然いいじゃないって思うんだけども、当時のユダヤ人はまだまだそういう考え方じゃなかったんです。ユダヤ人じゃない人の家に行って、そこで出された食べ物を食べると、旧約聖書の中でこれは食べちゃいけないよって言われているものまできっと食べてしまうから、私は汚れてしまう、だから私はそういうところには行けませんっていうふうに答えるのが普通なんです。だもしペテロがあの夢を見ないままこの下に降りてきたら、あ、ダメダメダメダメ、私そんなとこに行きませんっていうふうに答えるはずだったんです。 でもその前に神様は3回あの夢を見せてくださったことによりどういう意味かなと思ってた時にこの人たちがやってきたことによりそして神様がペテロ彼らと一緒に行きなさいとおっしゃったことによりあれこれは神様私に何か特別なメッセージを送ってるのかなっていうふうに考えました。どうして私のこと知ってるんですかって聞いたら実はカイザリアというところに住んでいるコルネリオさんが祈っていたら天使があなたを呼ぶようにって言ったんです。私そんな人知らないけど、いやあちらもあなたのこと知らないんです。お互い知らないんだけども知らない者同士に対して神様が同じメッセージを送ってくださった。まあ、ここまで重なるとね、ああこれ神様が全てを導いてるんだなっていうふうに分かって、分かりました、本当だったら私絶対行かないはずだけども明日行きましょうということで、翌日ペテロは北に向かって50キロコルネリオの家に行きます。そしたらコルネリオさん待ってました。一人じゃなくて家族も親戚もみんな集めて、もうすぐペテロさんという人が来てものすごい大切なこれを信じたら救われるというメッセージを語ってくれるから皆さん集まってください、おいしいごちそうも用意しますから皆さん集まってくださいって言って、コルネリオさんはたくさんの人たちを集めてペテロが来るのを待っていたんですね。でペテロは初めてコルネリオに会うんですけども、はじめまして、どうして私のこと知らないのに私を呼んでくれたんですかって言ったら、さっきのしもべと同じことを答えた。実は4日前の午後3時お祈りしていたら天使が現れてヨッパに住んでいるペテロをここに呼んでお話を聞くようにって言われたんです。よく来てくださいました。私たちはみんな今ここに集まってあなたが語られる神様のメッセージを聞きたいと思っています。そうですか、今まで私はユダヤ人じゃない人がこんな話を聞いてくれるとは思わなかった。でも今わかりました、今新しい時代が来たんですね。ユダヤ人だけでなくてどんな人であっても神様を信じる人を神様は受け入れてくださるんだということがわかりました。じゃあ話しましょうということでペテロがメッセージを始めたんです。私が今から語るイエス・キリストというお方はユダヤ人のためだけの救い主でなくて全ての人の救い主なんですよっていうことをですね彼は言ったんです。後でやります暗唱聖句ちょっと予習しときましょう、ご一緒に。はい、このイエス・キリストは全ての人の主です。使徒10章36節今日は楽勝ですね、これならいけますね。イエス・キリストはユダヤ人の主だけでなくて全ての人の主です。イエス・キリストって知らないんですけど、すいません、まだお伝えしていませんでしたね。このイエス・キリストというお方は神様であられたのに人となってこの地上に来てくださって私たちの罪を全部身代わりに背負ってあの十字架で死んでくださったんです。そうなんですか、十字架にかかるってことは普通だと相当悪いことをしたやつだと思うんですが、違うんですよ、イエス様は何にも悪いことしてない。でも私たちの身代わりに死んでくださった、なんと愛深い方でしょう。でも死んで終わりじゃないんです、3日目に復活してくださいました。皆さんもこのイエス・キリストを信じるだけであなたの罪は許されて神様の子供になれるんですよ。ユダヤ人だけじゃない、何人かなんて関係ない、イエス様を信じた人は皆神様の子供になれるんですというメッセージをペテロは力強く語りました。聞いてた人たち信じたと思う？信じたかな？信じました。そうですか、信じます、皆さん信じたんです。それでペテロは、ああ本当に神様はユダヤ人だけでない何人であっても信じる人を救ってくださるんだっていうことが分かったので、あなたたち地中海行きましょう。何するんですか？洗礼式やりましょう。 皆さんイエス様信じたんですから、洗礼式やりましょうということで洗礼を授けたって聖書に書いてあります。実はね、この使徒の働き10章のこの話っていうのはものすごく大切な話なんです。なぜかっていうと、ユダヤ人でもないサマリア人でもない人たちの中で、この人たちは最初にイエス様を信じた人たちなんです。で、私たちもユダヤ人でもないサマリア人でもない人たちだから、言ってみれば私たちの大先輩第1号なの。ユダヤ人でもなくてサマリア人でもなくてイエス様を信じた第1号、これがコルネリオとその家族なんです。このことによって神様は世界中の人たちを救ってくださるんだっていうことがはっきり分かりましたので、それからペテロとかパウロとかいろんな人たちが世界中に出て行ってこのメッセージを伝えてくれたんです。日本にまで伝わりました。私の住んでいる北海道の東側、釧路、この前大阪の集会でね、釧路行ったことありますかって20人ぐらい集まったかな、一人も手上がらなくてちょっとショックだったんだけど、釧路行ったことのある方、よかった、4人ぐらいいた、これでゼロだったらどうしようと思ったけどね、それぐらい皆さんが全然行かないような最果ての町釧路、そこにイギリス人の宣教師がやってきてくれて、僕も雅子さんも高校生の時にイエス様を信じることができたんです。それをずっと辿っていくとね、それ今の話40年前の話なんです。僕ね、40年前の明日洗礼を受けたんです。7月29日、もう記念すべき明日はね、開店前の銭湯でね洗礼を受けたんだけども、あれ40年前、でも僕の話は40年前なんだけど、それからずっと辿ってて2000年前まで行ったらこの人たち第1号なんで、この人たちが信じたことによって、そうか、神様は世界中の人を救いたいと願ってるんだっていうことをペテロは確信し、それから広がっていった。その意味で今日の話はものすごく大切なエポックメイキングな話なんですね。だから私たちは誰かにイエス様のことを伝えたいなと思いながら、でもこの人に話してもどうせ信じてくれないだろうなとかって思っちゃうことあるかもしれないけども、そんなことを思ってはいけません。この人たちでさえ信じました、私でさえ信じました、いやもっと言えばあなたでさえ信じた、あなたでさえ信じたんだったらね、信じてくれますよ。このイエス・キリストは全ての人の主です。神様は全ての人にイエス様のことを知ってほしいと願っています。ぜひ皆さんの周りの人たちにイエス様のことを伝えてあげてください。じゃあ今日は楽勝の暗唱テイクいきましょう。はい、このイエス・キリストは全ての人の主です。使徒10章36節。大人の皆さん大丈夫ですか？いきますよ。はい、このイエス・キリストは全ての人の主です。使徒10章36節。はい、このイエス・キリストは全ての人の主です。使徒10章36節。はい、このイエス・キリストは全ての人の主です。使徒10章36節。はい、子供の祝福をしましょう。前に来てください。